本日は年に一度の教会墓地訪問の日でもあります。礼拝後に有志で教会の墓地を訪れて、そこで、今日は納骨式もあるんですけれども、墓前礼拝の時を持ちたいと思っております。ご存じない方のためにちょっとだけ説明しますと、神奈川県は相模原市の郊外に相模メモリアルパークという、大きな共同墓地があるんですが、その一角にこのようなお茶の水キリストの教会の教会墓地がございます。そこには現在までに約30数名の方が、そのご遺骨が埋葬されています。私たちの教会にはこのような教会墓地があるということをぜひ覚えておいていただければ幸いです。ところで、墓地とは一体どういう場所でしょうか。もちろん天に召された方々を偲ぶ場所になるかと思います。ただ天に召されたと今言いましたように、天に召された方々は、ここにご遺骨が埋葬されてはおりますが、ご本人がここにいるわけではありません。昇天された兄弟姉妹は天、すなわち神様の身元にいらっしゃいます。ですので、必ずしもですね、私たちは墓地に行かなくても、このような礼拝や祈りを通して神様を見上げることによって、その神様の近くにいる兄弟姉妹を身近に感じることができるんじゃないでしょうか。ちなみにお茶の水キリストの教会の墓地の墓石には、我はよみがえりなり命なりというヨハネの福音書11章25節の言葉が刻まれています。つまり、私たちクリスチャンにおいて死は決して終わりではなく、むしろそこから永遠の命が始まるということではないでしょうか。そういう意味において、教会墓地は私たちの死後、すなわちその後があるということを明確に指し示していると言っていいと思います。そう、すなわち墓地は復活の希望を私たちがもう一度思い起こす場所なんですね。その意味において、墓地は下を向く場所ではなくて上を向く場所と言っても過言ではないと思います。さて、私は金がね、この人生を歩む上で私たちに必要な2つの生きる姿勢、人生観、言うなればスタンスのようなものがあるように私は思います。人生に必要な2つのスタンス、生きる姿勢、見方ですね、パースペクティブ。一つは、この地上生涯には限りがあるという見方です。この地上生涯、私たちがこの地上で生きていくには限りがある。私たちはこの地上生涯をそれこそ有限な存在として、極力有意義に生きていきたいと思います。ただ限りがあるということを忘れてはいけないと思うんですね。何度も申しておりますように、中世の修道士たちはお互いにラテン語でメメントモリ、メメントモリという言葉を投げかけ合っていたそうです。メメントモリ、ちょっと意訳すると、その意味は何時の死を覚えなさい、自分の死というものを意識して今を歩みなさい、それがメメントモリ、直訳すると死を覚えよ、死を覚えよという意味です。この地上生涯は有限であり、ほぼ確実に終わりがやってきます。そんな地上生涯の終わり、死というものを私たちは積極的な意味で意識して、残された、いや与えられている生をより濃く生きていく必要があるんじゃないでしょうか。もし仮に皆さんが余命3日ですと宣言されたらどうでしょうか。一日一日の重みは格段に重くなると思うんですね。ですから私たちはこの地上でずっと生きるわけではないということをどっかで覚えつつ、より有意義な濃い生き方をしていくことが求められていると思います。今朝の説教のよりどころであります詩篇90編には、神の人モーセの祈りという表題がついています。これモーセの祈りだって言うんですね。詩篇90編にはモーセの祈りという表題がついています。モーセは先ほど山本兄弟に読んでいただいた10節から12節でこう言っています。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。この中にはもうすでにこれを超えている方がいますんで、100年、110年ぐらいね、ちょっと伸ばしておきたいと思いますけれども、 その後、瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。どうか教えてください。自分の日を数えることを。モーセは、申命記34章7節に、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかったとありますように、モーセは高齢でもなお、お元気であったことが確認できますが、それでもなお、今読みました聖書の箇所にありますように、彼は自分自身の人生の限界、地上生涯には限りがあることを実感していたんですね。繰り返しますが、モーセは言っています。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、人によっては90年、100年、110年。さらにモーセは続けます。どうか教えてください。自分の日を数えることを。どうか教えてください。自分の日を数えることを。ここが大切じゃないでしょうか。繰り返しますが、どんなに若くても、あるいは年老いていても、私たちはこの地上生涯を永遠に生きることはできません。故に、地上生涯の終わりを正しく意識して、今を生きていく必要があるんじゃないでしょうか。それが、メメントモリ、何時の死を覚えよという言葉だと思います。言葉を変えれば、自分の死を覚えるということは、ある意味、終わりから今を見るということではないでしょうか。大丈夫ですよ。これ皆さん一旦止まってくださいっていうね、そういう合図だと思いますので、一旦立ち止まりたいと思います。正しいという字は、一と書いて下に止まるって書くんですね。あまり慌てないで、時々こう止まる必要がありますので、ちょうどいい場面でですね、音楽が流れてきました。大丈夫です。ちょっと一息つきましょう。はい、どうやら止まる。もう少し止まりなさいということですね。よろしいですか。はい、では今足立兄弟が対処してくださっておりますので、安心して前に進みたいと思います。メメントモリ、何時の死を覚えようというのは、言葉を変えれば終わりから今を見るということに他ならないと思うんですね。私が神学校で勉強しているときに、キリストの教会の親戚でもあるディサイプルス派の教授であった大木秀夫先生という、有名な神学者がいるんですが、彼が終末論の授業のときに、終末論とはこうだよってことを教えてくれたんです。簡単な言葉で、すなわち終末論というのは終わりから今を見ることなんだよ。終末論とは終わりから今を見ることなんだよ。終わりから今を見る。例えば先週もね、マラソンがありましたけれども、マラソンはまさに終わりからゴール、終わりであるゴールから逆算して、今どう走るべきかを考えて走るわけですよね。これ終わりを意識しないで最初から全速力でいったらですね、42.195キロ決して持ちませんよ。ですから、ある意味人生も同じで、終わりがあることを意識して、いい意味で意識して、今をどのようなペースで生きていくかを考えて走る。今を生きる私たちは、ある意味地上生涯の終わりを意識しつつ、人生の範囲、その限界を考えながら与えられている人生を有意義に過ごしたいと思うんですね。だからモーセは、どうか教えてください、自分の日を正しく数えることを。クリスチャンドクターである日野原先生は、命は時間であるとも言ってます。ぜひ積極的な意味で地上生涯の終わりを意識しながら、与えられている人生という時間を少しでも濃く有意義に過ごしていきたい。モーセのように正しく自分の日を数えることをしてまいりたいと思います。その一方で、私たちは確信します。死は決して終わりではないということ。それが人生を歩む上で大切な二つのスタンスのうちのもう一つです。死は決して終わりではない。地上生涯には限りがある。その一方で、 死は決して終わりではない。これ重要なんですね。ヨハネの福音書11章25節、イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。つまり聖書は、神を信じイエス・キリストを救い主として受け入れる者は、たとえ肉体的に死んでも永遠の命を持って天の御国で永遠に生きることができるというわけです。繰り返しますが、死は決して終わりではありません。むしろ死は新しい生、永遠の命への始まりでもあるんですね。その意味におきまして、終着駅は始発駅なんです。終着駅は始発駅。そこが終わりじゃないんですね。私たちはそこに希望を持っていきたいと思うんです。何度か言ってますけれども、英語の言葉に、ホープレスエンドという言葉があります。ホープレスエンド。これ直訳すると、希望なき終わり。これホープレスエンドですからね。もし死が一巻の終わりであるならば、それはまさにホープレスエンド。希望なき終わりじゃないでしょうか。もう一巻の終わりですから。ああ、なんだそこで全部終わっちゃうのか。しかしながら、聖書はそう言ってないんですね。ちょっと言葉遊びをしたいと思うんですが、このホープレスエンドのホープとエンドをね、これ入れ替えてみてください。じゃん。エンドレスホープ。終わりなき希望。全く逆の意味になります。終わりなき希望。キリスト教の救いはそこにあるんですね。死んでも生きる。終わりなき希望。エンドレスホープ。私たちはその希望に生きてるんです。ぜひそのことを皆さん、改めて実感していただきたい。特に今日墓地訪問行かれる方はそのことを改めて覚えていただきたい、行かない方もですね、ぜひ今日この場で覚えていただきたい。繰り返しますが、終着駅は始発駅なんです。私たちはキリスト者として地上生涯の終着駅である死、昇天が天国という新たなステージへの始発駅であることを知っている必要があります。死というものは決してホープレスエンド、希望なき終わりではなくて、むしろエンドレスホープ、終わりなき希望につながっているんですね。このことを知っていると知っていないとでは、天と地の差があるんじゃないでしょうか。私の比較的好きな詩人に、谷川俊太郎さんという方がいらっしゃいます。すでに亡くなられてますが、その方が東日本大震災の直後に読まれた詩があるんですね。こんな詩です。ちょっと部分的に引用しました。その後という詩なんですが、こんなふうに読んでます。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。この後、こういうふうに続くんですね。その後は一筋に霧の中へ消えている。その後は限りなく青く広がっている。その後がある世界に、そして一人一人の心に。谷川俊太郎さんはクリスチャンではありませんでしたけれども、これをキリスト教的に私たちは理解したんですね。死は終わりではない。その後がある。もう終わったと思ったその後がある。モーセは今朝の箇所90編の4節でこう歌ってます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのほどです。ひとときほどです。ここにはこの地上では有限矮小な限りある存在である人間に対して神様の永遠無限性、その規模の巨大さが表現されています。もう一つ聖書の中にはもっと有名な箇所がありますね。ペテロ第二の三章八節。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようである。神様のスケールは私たちのスケールどころじゃないんですね。もう無限のお方なんです。ちなみにこれ何度かお話ししている笑い話なんですけれども、ある一人の欲深いクリスチャン男性がいました。欲深いクリスチャン男性、彼は先ほどの聖書の箇所にありますように、一日は千年のようであり、千年は一日のようだ、ね、自分にとっては、ね、すごいことでも神様にとってはわずかなことなんだ、ね、また自分にとっては大変なことも神様にとっては大したことではないんだ、そんなことを覚えてですね、ちょっと欲深い男は 神様に祈ったんです。神様、糸小さきこの私に、あなたにとっての1万円でいいですから、恵んでください。まあ、心の中で、神様にとっての1万円は、多分自分にとっては1億円ぐらいになるんじゃないかなと思って、ちょっとこう、一見謙遜を装って、神様に祈ったんです。主の御前では一日は千年のようなだから、神にとっての1万円は、まあ、少なくとも1000万円、いや、1億円ぐらいにはなるはずだ。しめしめ。そうしたらですね、神様からの答えがあったって言うんです。よかろう。お前に私にとっての1万円をやるとする。ちょっと待っていなさい。彼は小躍りして大金が与えられるのを待ちました。待てど暮らせど大金が預金にこの振り込まれることがないんですね。宝くじの高額当選もありませんでした。そんな中彼は気づいてしまったんですよ。神様が言った言葉をもう一度反芻してみました。よかろう、お前にとっての1万円をやるとしよう。ちょっと待っていなさい。ちょっと待って。神様のちょっと、どのぐらいの時間かなと思った時に彼は途方に暮れたんですね。まあ、これは笑い話です。笑い話ですよ。でも神様が無限であることは本当の話です。私たちの限られたこの地上生涯、人によっては80年、90年、100年、ね、もっとあるかもしれませんけれども、しかしいずれにしても限りがあります。その後には神様の永遠無限の世界が広がってるんですね。私たちは時にそんな神様の感覚で私たちの地上生涯を見つめ直す必要があるんじゃないでしょうか。死は終わりではない。その後無限に永遠の命が続くんだ。そんなことをどっかでこのしっかりと思い描いていくときに、私たちには平安が与えられてくると思うんですね。これまた何度も紹介している有名な言葉です。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。天の御国が控えているからこそ私たちはちょっと大変なこの地上生涯も何とか乗り切ることができる。そして死は決して終わりではないという確信、終着駅は始発駅であるという実感、そのような霊的な余裕が私たちに人生という冒険を勇気を持って前進させる機動力になるのではないでしょうか。そんな信仰的霊的な余裕を持って私たちは今与えられているそれぞれの人生のさまざまなステージで、20代、40代、60代、80代、90代、100代、それぞれのステージで主にあってそれぞれのできる最善、ベストを尽くしていきたいと思うんですね。たとえ貧しくとも、たとえ年老いていたとしても、たとえ地位がなかったとしても、私たちはすでに死んでも生きる究極の救い、地上生涯の終わりに続く永遠の命が与えられていることを覚えて、この地上生涯の、まあ、残りというか与えられている生涯で小さなベストを尽くしていきたいと思います。今日山本兄弟に2つ目にお読みいただいたマルコの福音書の12章41節から44節、これも有名なヤモメの献金の話です。イエス様が神殿の境内で献金箱の前で人々が献金をしている様子を見ていたって言うんですね。まあ、ちょっと私もイエス様なんでそんなことするのかなってちょっと思った時期もありましたけれども、41節の後半には多くの金持ちがたくさん入れていたとあります。おそらく今風に言えばお金持ちが見せびらかすようにたくさん募金する感覚でしょうか、売名行為でしょうか。じゃあ私この札束入れますみたいな感じでこれ目よがしに献金をしていた。日本円にすれば50万円、100万円と献金していたかもしれません。しかしながらイエス様の心を動かしたのはそんな大金の献金ではなかったんですね。むしろイエス様の心を動かしイエス様の関心を引きつけたのはお金持ちの多額の献金ではなく、一人の貧乏なやもめ、すなわち未亡人のわずかな献金だったんです。42節をご覧ください。そこに一人の貧しいやもめが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。レプタ銅貨とはですね、これがそうなんですけれども、 ユダヤの貨幣で最小単位で、日本円に直しますと約40円くらい。まあ感覚的にはもっと少なくて10円ぐらいのイメージだと思いますが、レプタ銅貨2枚、1コドラント、ね、まあ80円、いや20円ぐらいかもしれません。おそらく多くの金持ちがこれ見よがしに多額の献金をしていたのとは対照的に、この貧しいヤモメは人目をはばかるように、申し訳なさそうに、恥ずかしそうに、そのわずかな献金を献金箱に入れたんじゃないでしょうか。その時歴史は動いたという番組がかつてありました。聖書にはまさにその時イエスは動いたというような時があるんです。でその一つがまさにこの貧しいヤモメがやってきて献金箱にわずかなお金、レプタ銅貨2枚を投げ入れた瞬間だったと思うんですね。イエス様は現に動いていってですね、言います。弟子たちに言われました。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人の中で誰よりも多く投げ入れました。先ほども言いましたように、大勢の金持ちが多額の献金をしていました。にもかかわらずイエス様はわずか20円ポッチ、ね、ポッチって言ってちょっと失礼ですけども、20円、ね、レプタ銅貨2枚を捧げたヤモメを指さして、彼女が献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れましたと宣言したんですね。そういうイエス様は算数ができた、できなかったんでしょうか。そんなことはありません。イエス様はまさにその捧げる姿勢、その心の中をご覧になられていたんだと思います。44節、イエス様の言葉、皆はあり余る中から投げ入れていたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。要するに多くの金持ちは、例えば1億円持っている中からの100万円、5000万円持っている中からの50万円だったかもしれません。パーセンテージから言えば何パーセントかです。しかしながらこの貧しいヤモメは生活費の全部、つまりその時の全財産がレプタ銅貨2枚だったにもかかわらず、そのレプタ銅貨2枚を全部捧げたわけです。額面は微小かもしれませんが、パーセンテージは 100% ですよ。その時彼女ができた最善だったんですね。まあ聖書の時代、未亡人の方、ヤモメの方にはそれなりに手厚い保護がされていた可能性もあります。でも彼女が今日食べるものもなくなってしまう可能性がある大金を入れることは大きな決断だったと思いますし、それはそう簡単にできることではなかったと思います。今日私は献金の話をしているわけではありません。そうではなく、神様は私たちにいつでも何歳でもその時できるベスト、最善を尽くすことを期待しておられるのだということを確認したかったんですね。そしてその最善、ベストというものは必ずしも人と比較して多い少ないとか大きい小さいは全く関係ないということです。言うなれば神の前に 100% であればいい、最善であればいいということです。そして私たちがベストを尽くすことができるためには、実は神様が私たちにベストをすでに尽くしてくださっていることを知る必要があるんですね。私たちが小さなベストをするためには、すでにあなたのために神様がベストを尽くしてくださっているということを知る必要があります。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まもなく宗教改革記念日がやってきますけれども、あの宗教改革者マルチン・ルーターはこの箇所を小聖書と呼んだんですよ。小聖書、小さな聖書、要するに他全部焼けちゃってもこの一箇所だけが残れば聖書の一番言いたいメッセージは伝わるということから、ルターは小さな聖書なんだ、小聖書、それぐらいに大事な言葉なんです。神は実にその一人子と、実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これも私がよくお話しする話ですが、ある時私は二人の子供と一緒に山登りをしました。一人は私の息子、そしてもう一人は息子の友達の仮にケンちゃんとします。これちなみに創作の話ですよ。 本当の話ではありません。で、私たちが山に登っていってですね、頂上付近に差し掛かったときに大きな地震があったんですよ。で、その地震によって崖崩れが起きまして、私および子どもたちもですね、意識を失ってしまいました。で、私が気づいたときには、私は崖のところにこの上半身を突き出す形でこの目が覚めたんですね。で、見ると私の右の手に息子の手が握られていて、崖の下にだらーんと、そして左手には息子の友達のケンちゃんの手が私に握られていて、下にガラーンと、ね、要するに崖下に子供たちはこういるわけです。私がその両手で上半身がこうむき出しになってますが、崖の上で支えている感じですね。でも、もう私は体力の限界で、二人とも両方いっぺんに上げることはもうできないんですよ。そこで究極の選択が迫られました。どちらか一方を犠牲にして、どちらか一方を助けることしかできない。そうだったときに私はどうすると思います、皆さん。電動車で大変申し訳ないんですけれども、電動車であっても大変申し訳ないんですが、おそらく左手を緩めて右手の息子を引き上げると思います。ただ、私たちの神様、私たちの信じる父なる神様は、私とは全く正反対のことをしたんです。つまり、自分の愛する一人子であるイエス・キリストの手を離して、左手の私を、あなたを引き上げてくださったんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その愛の大きさはそこで支払われた犠牲の大きさでわかる。私たちは父なる神様の大いなる犠牲に裏打ちされた自分自身の救いの恵みをしっかりと受け止めて、それに少しでも応答していきたいんですね。与えられたステージで、与えられた状況で。まもなくこんな映画が上映されます。ディートリヒ・ボンヘッファー。で、この方はちょっと簡単に言うと、ナチスドイツが猛威を振るっていた時に、まあ、実はそのヒトラー暗殺計画とが起きまして、それに加担した角で牢獄に入れられちゃうんです。そして彼は結局そこで獄死するんですね。まあ、それがいいかどうか、ね、議論のあるところではありますが、そういうディートリヒ・ボンヘッファーの生涯を綴った映画が11月7日に東京などで公開されます。で、私が今日お話したいのは、そのやったことがどうかいいかどうかということではなくてですね、むしろ彼が言ったことなんです。彼は牧師であり神学者でもあって、こんなことを彼が言ってるんですね。本来のディートリヒ・ボンヘッファーはこういう顔です。で、彼が言ってることに、高価な恵みと安価な恵みということを言っているところがあるんです。まあ、いくつかの神学書で言ってるんですが、で、これどういうことかっていうと、私たちクリスチャンが神様からいただいている救いの恵み、これを、ね、どう反応するかで、安っぽい恵みにもできるし、高価な恵みにもできるんだっていう話ですよ。私たちがその先ほどのイエス様の十字架、ね、父なる神様がイエス様を犠牲にしてまで私たちを救い上げてくださったという恵みに大いに応答しているんであれば、それはその恵みを非常に高価なものにしてるって言うんですよ。そんなことしてくれたんですかっていうその応答ですね。で、それに対して、ああそうですかみたいな感じでですね、ほぼ反応してなかったら、その恵みを安っぽくしてるって言うんですよ。肌から見せたらそう見えますよね。あ、なんだ、反応してないってことは大したことないんだな。要するに、キリスト教の伝統的な意味で、私たちクリスチャンがいかに神様の恵みに大きく応答するかということが問われているということをボンヘッファーは言ってるんです。おそらくあの貧しいヤマメは神の恵みをそのように受け止め、応答した結果として全財産であるレプタ銅貨を2枚全部捧げることができたんじゃないでしょうか。神様も全部捧げてくれたんだ、私も捧げよう、そんな思いになったと思うんですね。今から80年前、長崎の郊外の小高い丘の上では、たくさんの亡くなった方の遺体が火葬されていました。そんな丘の上に赤ん坊を背負うこの少年はやってきました。当時、赤ん坊の弟や妹を背負ったまま広場などで遊ぶ子供は決して珍しくありませんでしたが、この少年はそんな子供とは明らかに違う重大な使命を持ってこの場に立ち尽くしていました。 実はこの背中に負っている赤ちゃんは眠っているんではないんですね。この写真を撮ったジョー・オダネルという従軍写真家は言っています。固く結ばれた少年の唇には血が滲んでおり、その悲しみをこらえる表情は悲壮感を超えた怒りのようにも見えた。やがてこの弟か妹か分かりませんが、子供が火葬されますと、それが終わったのを見届けた少年は一仕事を終えたかのようにかすかな安堵感を覚えて、くるりと厳しさを返し、沈黙のままその場を去ったそうです。ここからは私の想像ですが、もしこの少年の家族がすべて亡くなっていたとしたら、彼はどんな思いだったでしょうか。そしておそらくその可能性は高いと思うんです。なぜならば、もし親が生きていたらですね、このまだあどけなさの残る少年に自分の妹や弟を背負わせて火葬場に行かせることなど絶対にするはずがないんですよ。ということは親も亡くなっている可能性があるんです。でも自分より体の大きな親を火葬場に連れていくことはできません。おそらくこの少年はその時自分にできることとして、自分よりも小さな妹弟だったら火葬場に連れていける、そう思って自分が背負って本当につらかったと思いますが、火葬場に連れて行ったんじゃないかと思うんですね。要するに彼はその時できる彼なりの小さなベストを尽くしたんです。なかなかこの少年のように私たちはベストを尽くすことは難しいかもしれません。ただ一つ可能性があるとすれば、それはやはり私たちがすでに与えられている恵みをしっかりと味わい、それにレスポンス、応答するということに他ならないと思うんですね。そのためにも私たちはこの主の食卓でイエス・キリストの十字架と復活をもう一度しっかり自分の身に起こったこととして受け止め直すことが求められていると思います。その救いの恵みを大きく受け取れば、大きく返すことができるんです。応答することができるんです。軽く受け止めたら軽くしか応答できないんですね。ぜひこの主の食卓、そんな思いでしっかりと預かりたいと思います。最後になりますが、皆さん先週の火曜日の今日の力お読みになったでしょうか。こんな話が記されていました。韓国に短期選挙に出かけたアメリカ人夫妻が帰国する直前に一人の韓国人女性より食事に招かれたそうです。一人の韓国人ご夫あごめんなさいアメリカ人夫婦が短期で韓国に宣教に伝道に行ったんですね。で、終わって帰るときに一人の韓国人女性がありがとうございましたと言ってですね、決して裕福ではない彼女は韓国の民族衣装である韓服を着て、頭には大きなスカーフを巻いて接待してくださったそうです。決して大きくはないその家の食卓は豪華な食事でいっぱいになっていました。アメリカ人夫婦は想像しました。一体これだけの食事を用意するために彼女はいくら使ったんだろうか。もしかしたらその費用で彼女は1ヶ月家族を養うことができたんじゃないか、そう思ったぐらいに豪華な食事、高級な食事がその2人のために用意されていたそうです。2人はその家を去る際、この韓国人女性から丁寧な挨拶を受けたそうです。彼女は深々と頭を下げました。そしてその瞬間、彼女の頭からあの大きなスカーフがスルリと床に落ちたというんですね。その時、アメリカ人夫妻は彼女があの豪華な食事を用意するために自分の髪の毛を売ったことに気づいたというんです。まさに韓国人女性もまた豊かな神様の恵みに応えてそのベストを尽くしたのではないでしょうか。まず恵みありき、私たちも与えられている救いの恵みに応えて小さなベストを尽くしてまいりたいと思います。自分に与えられている日を数えつつ、また死は終わりではないという希望を持って天を待ち望みつつ、展望しつつ、あの貧しいヤモメのように自分自身のレプタドーカ2枚を、あの5000人の給食の際に用いられた名もなき少年のように持っている5つのパンと2匹の魚を、そして私たちに与えられている命や賜物、その1タラントをぜひ主の前に差し出そうじゃないでしょうか。 なかなか難しい、ね、思われる方もいると思います。ナポレオンは世の辞書に不可能の文字はないと言いました。しかし歴史はナポレオンの辞書に不可能の文字があったことを証明しています。でも私たちの信じる神様の辞書にはインポッシブル、不可能の文字はないんですね。ちょうど外国の方が来たんで英語のお話をしますが、英語のインポッシブル、これちょっと工夫をしますとこうなります。 I と M の間にコンマを入れます。そして M と P の間に半角開けます。そうするとどうなるでしょうか。 I'm possible、 私はできるという意味になるんですね。あなたのインポッシブルは神様にとっては I'm possible、 私はできるということなんですね。私たちはそんな神様を見上げつつ、私たちのできる最善、小さなベストを果たしていこうではないでしょうか。